もの奇跡を起こして、神様が守られた。海に道を作り、川の流れせき止め、安全に導かれる。どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで。もう一度試しましょう。どんな勝ち目のない戦いも、動かせない岩さえも、いつもの奇跡を起こして、神様が守られた。海に道を作り、川の流れせき止め、安全に導かれる。どんな時も世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで。世界中の国々が君にぶつかってきたとしても、君は絶対に離されない。この世界に終わりが訪れて、太陽は闇となり、月が血の色に変わる時が来ても、信じ続けている。新しい世界が始まるまで。ハレルヤ、足を褒め称えましょう。
主の十字架の恵みによって命与えられた。主よ、あなたの言葉によって私は歩みます。心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従いゆこう。主の恵みによって心を尽くし、心を尽くし、思いを尽くし、あなただけを愛する。死に至るまで従いゆこう。主の恵みによって。
私が与えたビジョンにしっかり立っていなさいと主はされます。状況がどのような状況であれ、私の言葉は私の時に成就していくと主はされます。与えたビジョンに立ち、与えられた神の言葉に立ち、信仰を働かせていきなさいと主はされます。
私はこのあなたたちお一人お一人をこの使わせていこうと主はおさられます。それゆえにお一人お一人導かれるときに、導かれる場に出ていくことができるように、さらに祈りを強めていきなさいと主はおさられます。 さまざまな困難や問題を通してもそこを見るのではなく立てられた方を見ていきなさいと主はされます。あなた方がなす技は神によって非常に大きなものとなるだろうと主はされます。さらに神の言葉を受け続けていきなさいと主はされます。
それではもう一度賛美を捧げてまいりましょう。
ここから歩み出す永遠の道に入る。ここから歌います。あなたといる喜び、
どうぞお座りください。
それでは献金の時を持ってまいりたいと思います。神の国と神の義を賛美しつつ献金の時を持ってまいりましょう。感謝の祈りを FRT 教会の大重牧師にお願いいたします。
ハレルヤ、感謝申し上げます。ご愛の天皇と様、今晩も変わらないご愛の中に、豊かな祝福の中に、私たち一人一人を導いてくださり、共に賛美隊の方々と共に賛美を捧げ、また御言葉に預かろうとしております。今捧げました一つ一つの捧げ物を主が聖別し祝福し用いてくださることをありがとうございます。建てられた御器を通して主よ、今日もお語りください。しもべたちは主の御言葉に応答するものとさらに作り変えてください。足りませぬ感謝と願い、主イエスキリスト様のお名前によって御前にお捧げいたします。アメン。
それではカリスマ聖会の時を持ってまいります。主の実家クリスチャンセンター柏教会の小林牧師に、カリスマ聖会の時を持っていただきます。お願いいたします。
こんばんは。聖書ですね、一箇所お開きいたします。詩式のところですけれども、6章のですね、11節と12節をですね、お読みいたします。さて、主の使いが来て、アビエゼル人ヨアッシュに属するオフラにあるカシの木の下に座った。この時、ヨアッシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を売っていた。主の使いが彼に現れて言った。勇士よ、主があなたと一緒におられる。一言ですね、最初に、お祈りさせていただきます。天のお父様、主よ、本当にありがとうございます。あなたがこのセミナーの時を主が導いてくださって、本当にありがとうございます。この集会はあなたがご人材を表し、今導いてくださっていることを本当に感謝いたします。主、どうぞ一人一人のうちにあなたが豊かに語ってくださり、主の学びを与え、主の御意を豊かに表してください。主はあなたの皆が崇められますように、イエス様の皆によってお祈りいたします。はい、このセミナーにおいてですね、今日も学んでまいりたいと思いますけれどもですね、この御子に聞き従うという本をですね、テキストに学んでいます。今日はですね、このテキストのですね、8章、神はご自身の計画に必要なすべてを備えられるというところからですね、お話をさせていただきたいというふうに思いますけれどもですね、神様は本当に賜物を用いていくときに、私たちがですね、重要な私たちが成していくべきことをですね、重要なことを教えてくださっています。本当に賜物は教会の働きでありですね、そして教会の管理を受け、秩序を守ってですね、そして用いていく、そしてまた吟味をするということですね。このことを主は私たちに教えてくださっていて、そして賜物の働きを進めていく中でですね、素晴らしい神様、このことを守りつつですね、抑えつつ、進めていく上で非常に素晴らしい恵みを賜物を通してですね、賜物の働きを通してですね、いろいろ表して、くださいます。でもその時に、ですね、とても御声に聞き従うということは本当に、賜物を用いていく上で非常に、重要になっていくということでですね、今このテキストから学びをさせていただいているわけですけれども、この8章のですね、ところをお読みします。もう一度タイトルからですね、読まさせていただきますけれども、神はご自身の計画に必要なすべてを備えられると。神が与えてくださる人生の計画は素晴らしいものです。神の語りかけに従って応答するかどうかは本人の選びによりますが、その道を進みますと神の備えと力が豊かに表されますというふうに最初のところにですね、書かれてあるんですけれども、はい、文章の中で道を進みますと、その道を進みますととこう書かれてありますけれども、皆さんどうでしょうか。今年ですね、この箱根駅伝見られました？なんとなくニュースとかですね、はい、なんかうなずいてくださっている方もいらっしゃるんですけれども、青山学院がですね、3連覇なんかしてですね、すごい、すごいなと、なんか監督がですね、すごくいいみたいなんですけれども、本当にですね、優勝を続けているわけなんですね。で、私も駅伝というか、時々、ちらっとこう、お正月になると見ちゃうんですけれども、ですね、でも、なんですかね、ニュースでですね、本当にすごく強くてですね、 でもあの駅伝なんですけど、たまにですね、このコースをこう走っていくときに、あのランナーがですね、こうパッとこう外れて道を間違えて、あの行っちゃうときがあるんですね。で、要するにそうするとタイムがですね、ほんのちょっとずれたぐらいのところで、こう曲がり方でですね、ちょっとこうずれてしまって、でもそれでですね、タイムが大きく遅れてしまうということがあるんですけれども、箱根駅伝には本当にコースがあるわけですね。その進んでいくべき道があるわけなんですね。で、このところでパウロ牧師はですね、書いてくださってるんですが、その道を進みますと神の備えと力が豊かに表されますというふうにこう書いてあるんですね。確かに箱根駅でもいろいろこう道はあるかもしれないんですけれども、その決められているコースはですね、一つなんですね。で、そのコースをですね、しっかりと進んでいく必要があるわけですね。で、私たちが神様の語りかけに従っていく中で、私たちはその道をですね、進んでいくことができるということをですね、ぜひ、覚えていただきたいというふうに、思うんですね。ギデオンはその神様の語りかけに、従ってですね、そしてその道をですね、進み始めていったときに、素晴らしい、勝利と栄光をですね、見ることができました。で、先ほどのギデオの箇所を見ますとですね、こういうふうに書いてあります。さて、主の使いが来て、アビエゼル人、ヨアシュに属するオフラにあるカシノキの下に座っていた。この時、ヨアシュの子ギデオンはミディアン人から逃れて酒舟の中で小麦を打っていたと書いてあります。ギデオンはこうなんかこう酒舟の中でですね、こう小麦を打っていたって言うんですけれども、これは敵からの来襲を恐れて本当にですね、隠れて、そしてですね、この酒舟の中に入って小麦を打っていたと書いてあるんですね。ですからかなり本当にこの時はいろんな彼の内側に恐れがあったということを思い起こさせられます。で、私たちも本当にですね、人間にはいろんなですね、道を進んでいくときに、私たちが主にある道を進んでいくときにですね、いろんな恐れがこうあることがあるかもしれないんですけれども、しかし、この時にですね、ギデオンは、12節のところ、主の使いが彼に現れていった、勇士を主があなたと一緒におられるという、この神様の言葉を受け始めるわけです。で、私たちは本当にですね、いろんな恐れとの戦い、信仰の戦いがあるかもしれませんけれども、その時に神様の言葉をですね、受けて従っていくとき、神様の言葉を受けて従っていくときに、その恐れから解放されていくことができるということなんですね。で、この12節のところを見ますとですね、神様はギデオンに、まあ見つかりなんですけれども、勇士よというふうに言葉を与えてくださっています。で、この言葉をですね、ギデオンは最初受け取らないんですね。で、こう語ってこられたその言葉に対してですね、ギデオンはこの後ちょっと皆さん聖書を読んでいくと思わされると思うんですけれども、ギデオンが言うんですね、主よ、もし主が私たちと一緒におられるな、まあ主はあなたと一緒におられるってこう言ってるわけですね。一緒におられるんだったら、どうしてこんなにですね、イスラエルが負けちゃってですね、敗北ばかりで、こんなところでどうして主が共におられると言えるでしょう。本当に私はですね、こんな勇士なんかでは全くなくて、戦いなんて全くできませんというような、神の言葉を 受け取れないんですね。確かに神様は言葉を許しようというふうに言ってきてくださるんですけれども、それを受け取れない。でもですね、だんだんとこう話を進めてコミュニケーションをですね、取っていきますと、ギデオンが、こう主に向かって言うわけですね。そうすると主がまたギデオンにこう言う、またその言葉に対してギデオンがまたこう言う、印を見せてくださいとかなんとかこう言うとですね、そうするとそれに対してまた神様がこう言う、そうするとですね、だんだんとこのギデオンの思いが変えられていくのをここで見ていくことができます。最初はギデオンは勇士を主が共に一緒におられると言っている言葉を全く受け取れないんですね。でも神様とコミュニケーションをしていくとですね、だんだんとこのギデオンの思いが変えられていきます。その言葉を聞いてお祈りして、そしてですね、また言葉が与えられてお祈りして、そしてですね、神様が言ってきてくださった、命じてきてくださったことが分かったときに、私たちが何らかの応答し始めるわけです。そうするとですね、思いが徐々に徐々にですね、こう変えられていき、新しくされ、ギデオンはですね、この後本当にこう新しくされて、強くされて、素晴らしい神の勝利を見ていくことができるようになるんですね。ただテキストのところ、もう一度ですね、最初のところに戻って読んでみますけれども、神が与えてくださる人生の計画は素晴らしいものです。神の語りかけに従って応答するかどうかは本人の選びによりますが、その道を進みますと神の備えと力が豊かに表されますというふうに書いてあります。ですからここではですね、まあその道を進んでいくことに関して、神の語りかけに従って応答するかどうかというふうに書いてあります。応答するかどうかなんですね。皆さん、ああですね、ハレルヤって言った時に何も返ってこなかったんですが、ハレルヤ、ありがとうございます。はい、これは応答ですね。あんまりちょっと時間の本当だったんですけども、神様がですね、私たちに語ってきてくださった時に応答する必要があるんです。ここでパウロ牧師は特に聞いて従うっていうことで、特にまあ行動的なことに関して従うっていうことを中心的に言ってるとは思うんですけれども、でも皆さん最初の一歩はですね、祈ることです。神様が語ってきてこられたことに関して、聖書で、あるいは他の方たちで皆さんがですね、神様からの語りかけを受けて、なんかこう語られてるんじゃないだろうか。まあ語りかけっていうのはよくわかんなくても、聖書で言ってる御言葉がですね、なんとなくこのことに関して祈ってみようということで、まあ応答していくっていうことですね。それは本当にとても大事なことです。そうした時にですね、こう神様とのコミュニケーションが始まっていくんですね。そうするとだんだんとですね、今、神様がですね、よくそのメッセージで、言っておられるのは、この新しく思いを変えてっていうことですね。でそれは神様とコミュニケーションをしていく時に私たちの思いが変えられ、ギデオンもですね、こう神様とこうコミュニケーションを取っていくんですね。そして、途中でですね、印を見せてくださいとか言うんですね。そうすると本当にその見つかりがなんか印を見せてくださって、そしてその次に彼はなんかこう偶像をですね倒していくっていうような、取り除いていくっていうようなことを従って行いをし始めていくわけですけれども、で私たちはですね、まず神様の言葉を、まあ、聖書を読んで、あるいは教会でメッセージを聞いて、お祈りをしてですね、応答していくっていうことがとても重要であるということをですね、覚えていただきたいというふうに思います。はい、ですね、私が学生の時にですね、本当にこういう体験をさせていただいたんですね。それで ある国にですね、聖書を持っていくっていうそういう団体がありまして、そこに、関わってですね、よく祈祷会に行ったりしてたわけですね。そしてそこでまたその方々の証を知りたい聞いたりしていくときにですね、その国で本当にこうリバイバルが起こっている、非常にこう強い神様のですね素晴らしいリバイバルが起こっているということを聞いて、いろいろ証を聞いていったときにすごくこう燃やされていきました。で、私もその国でですね、聖書を持っていきたいと思いました。まあ、聖書を持っていきたいというのはその国において本当にリバイバルが起こっていて、どんどんクリスチャンが起こされていくんですけれども、聖書が少ないっていうですね、お話を聞いたんですね。で、まあ、お祈りしてまた献金を捧げていく中でですね、本当に私自身もすごく聖霊に満たされつつこう変えられていき、そして燃やされていくっていうか、そういう経験をしました。しかしですね、こう聖書を持っていきたいという思いはあるんですけども、その国に。でもなかなかこう応答しなかったんですね。で、ある時に、ですね、その集会で、ある姉妹がですね、こう証をして、主がおいでようなの、聖徒がいるようなのですっていう御言葉を通して、私はこの言葉で、聖書のこの言葉で語られて、ローマ書のところにありますね。それで、この国に行きましたっていうお話を聞いたときに、ああ、私も本当にこう語られてると思ったんですね。で、その時にですね、強くそれを感じたので、神様、本当にこのことをですね、神様が私に今やはりその国に行くことを語っておられるんですが、ぜひ、姉妹が言ってたその聖書箇所がすぐ分かるように、ですね、開けるようにしてくださいってお祈りしたんですね。まあ、私の小さな応答だったんですけれども、でもその時はですね、似たような箇所が見つけて、でもそれでも本当にですね、なんかやはり、主がおりのようなのですっていう御言葉からですね、やっぱり 神様が持っていくことをですね、語ってくださっていると思ったんですが、それでですね、強く今度は家に帰ってからお祈りしようと思いました。そして本当に神様が今その国に聖書を持っていくことを本当に神様がですね、御心としておられるんですならば、私にはいろんなですね、ちょっとその時すごく腰を痛めていたので、聖書を、重い聖書をたくさんこう持っていくっていうのはですね、難しいと思いましたし、それから言葉の問題もあってものすごく難しい、あるいは経済的にも全然ですねなくて、という思いはあったんですけども、でも神様どうぞ全てを備えて、そしてですね、行かせてくださいというお祈りをしたんですね。そしたらですね、ある団体、その団体から電話がかかってきて、小林さん、そろそろ聖書持ってきませんか、その国にっていう話が来て、びっくりしたんですね。お祈り、すごく応答して、私もすごく強くこうお祈りして、もうここに決めます、もう行きますので、ですね、2月20日から1週間、もうその国に行くことに決めますので、神様全てを備えてくださって行かせてくださいっていうお祈りをしたんですね。それは応答だったんですけど、そしたらですね、本当に、びっくりしたんですが、その方が言ってきた予定のですね、日にちが2月20日から1週間っていうですね、そういうことだったんです。何もその方々に言ってないし、その団体から何も聞いてないのにですね。で、その後私は結局ですね、全ての必要を備えられて、そして行くことができました。で、その中ですごく恵まれて帰ってきてですね、経済も支えられ、体力的にも、言葉の問題も全く守られて、そして帰ってきてからですね、その当時、主の十字架の胸とですね、こう関わり始めて、いた時にですね、結局そういう働きがあるっていうお話をした時に、最初はですね、30名ぐらいっていうような感じの、行くのはたくさんですね、難しいと いうことだったのに、教会からですね、結局本当にたくさんの100名、200名という人たちがですね、私の思いを超えた計画があって、本当にたくさんの人がですね、その国に聖書を持っていくということになったんですね。栄光が表されました。で、私たちはですね、ぜひですね、神が与えてくださる人生の計画は素晴らしいものです。神の語りかけに従って応答するかどうかは本人の選びによりますが、その道を進みますと神の備えと力が豊かに表されます。まあ、ギデオンも素晴らしい主の栄光を見ていきました。私たちも神様の言われたことに従って応答していくこと、何か小さな一歩を踏み出し、そしてですね、応答していくっていうことがですね、とても大事です。その中で非常に大きな主の御栄光をですね、表されていくということを覚えていただきたいと思います。お祈りをいたします。天のお父様、主は本当にありがとうございます。この時を導いてくださったことをありがとうございます。イエス様の御名によってお願いします。